EKGB ネットワーク584。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
これが流れるのは松の内かどうかわからないけどねまあ頑張って松の内に流せるようにしたいなとは、はい、何をごちゃごちゃつくださんやってるんですかね正月早々
今日は失敗がないかなと思
ってあ、なるほど本日は、お正月明けの3日の、はい、晩というところで、つくださんが明日から仕事やから、はい、さっさと終わらなあかんと、はい、まあ、今日はラジオに汚なかったそうなんです。もう、はい、そういうことなんです本日は、ザビエル大西と、
うん、平林と
つくんことつくら
浜田です。
別です、
本日は5人で、はい、たくさんに声かけましたが5人しか集まらずということでやらさせていただきます。
帰省してんねまだね。
帰省してるんか何かに帰省してるんかわからないけどね
怖っ
意味深
な規制ですね、うん、というところで、まあ、今年は震災から15年と、うん、いうことで、まあ、記念の年というふうに、うん、何が記念なんかよく分かりませんが、うん、年末から神戸新聞なんかでも特集を組まれて、うん、まあ、第一面にいろんな形で人と人とのつながりを訴えかける言葉がたくさん出ておりました、うん、はい、その記事を見てつくづく遅れてるなと、うん、悪いですけど
遅れてる、
うん、あの人と人とのつながりは僕らがその前の防災まちづくり大賞を取った頃に、
はいはいはい、
やっぱ思ってたことで、
う
ん、
そうですね、
今思うのはその、うん、去年から言ってますけど人と人とのつながり確かに大事なんですけど、それだけではひょっとしたら次の震災が乗り越えられへんと、うんうん、やっぱり前の震災を教訓にその次の震災に対応できるだけの技量、はい、能力をやっぱり持っておくべきじゃないかと、ええ、うん、私は思いまして、
うん、スキルアップ、
スキルアップですね。スキルって分かります？筑田さん、
はい、
ほんまに分かってるんですか？あの 会社でよく言われてるでしょ、もうちょっとスキルをとかって。え、そんなことないですか、うん、課長。
わかります
か、分かりますか。というところで、まあ、年始早々ということで、まあ、できたら15年前を振り返ってみようかなと、はい、その15年前の自分をちょっと皆さん振り返っていただけたらなと思うんですけど、
うん、
うん、まず私からなんですが、
はい、
まあ震災当日ですね、
うん、当日ね、
当日というか揺れた瞬間から皆さんに聞いていきましょう、ね、はいはい、私はその揺れる瞬間の直前にやっぱりちょっと気分が悪くなって起きまして、うんうんうん、で嫁さんに飲みすぎやと言われながら、まあ 数十秒前なのか1分前ぐらいなのかちょっと定かではありませんが起きて、で気分悪いなって言って南側から音が、それこそなんかブルートーザーが近づいてくるような音、あのよく言われるその閃光とか光は僕は全然記憶にはないんですが、音が近づいてきて、そのブルートーザーがそのビートの壁面にぶつけたような感覚やったんですよ。で最初はその地震やと思わずに、その誰かがブルートーザーをぶつけてきたというその感覚でしたですね。そんな感覚で、で揺れてから、あ地震やと、でまあうちとこは親戚のおじさんが関東に神奈川県の葉山にいるのですから、まあよく揺れる場所なんで、うちの家遊びに来た時にそのタンスのテント干しをしとけということを言われてました、ね、してたんですね、
関東の人はね、
はい、でやってまして、で子供の塔のそのパンツ入れる下着のタンスだけは止めてなかったもんですが、それがこう歩いた記憶が、ことこととね、そういう記憶が今ありますね。平林さんのとこはその瞬間はどうでしょう、寝てました、
まだ、しっかり寝てたんですけど、
しっかり寝てたんですか、
揺れた瞬間に起きたんだと思います。
はい、
縦揺れやったんか横揺れやったんかそれは分からないんですけど、でもう起きた瞬間に地震って思ったんで、で寝てる部屋はあの家具とかも一切置いてなかったんですよ、
はい、
なんか何かが倒れてくるとかそういう心配は全くなかったんで、でとりあえずもう崩れてきたらどうしようもないんですけど、それはもう親の本能かもしれませんけど、隣に寝てる子供の上にかぶされましたね、とりあえずね、
でお父さん苦しんどいてって
で例の和室ですね。
そうそうそうそう
和室ですね。
ただ後で気づいたんですが、和室の床にえらいひびが入ってましてね、
なんか下覗けるそうです。
そうそうそうそう。あかんかん、そんなこと
そんなことない。そこまではないわけですか。
そこまではないけど、ね、なんかベランダの方までひびが入ってるに違うかという話なんで、そろそろ売らなあかんかなと。
ああいやまあ出てってもらう分にはもう大歓迎ですけど、
ね。ありがとうございます。
ああそういう風な感じで
ですね、特に家の中に何か被害があったっていうのは特になかったんですよ。
え、食器とかもそんな悪事ですか。
うん、飛び出しもせず、中のものは整然と、
いやうちは食器は悪いのでしたね。
あとで聞くと上の方の階の人は結構、
そうですね、
水槽が悪いの、食器棚から食器が飛び出しのとかいうのは聞いたんですけど、うちではそういうことがなかったんで。
平林さんのとこは地下でした、
地下4階
4階だったらやっぱりだいぶ揺れは違ったんでしょうかね
と思いますよ。
だからそのどうも5階あたりがけじめというか切りやったみたいな。
ああそこらぐらいからがね。
何ですか津田さん
津田さんは何階ですか。
私5階です、
なまってますけど、
いやまあ、あの時、まあ、ちょっとねテレビとかでも誤解が結構
仕上げ
たりしてたん で、
ね、
はい、でまあ私も寝てて多分縦揺れで目が覚めましたね、で次に横揺れの時に、一応なんか小物がコロコロと体に当たってきて、でまあ、あと他の部屋どうかいなというのを見た時に、横 の、 あの本棚が倒れておりまして、中もぐちゃぐちゃでした、ガラスは割れ、
それ今物ばっかりですね、
物ばっかり
小さくなってるのは、
いやいや、まあ一応嫁さんも大丈夫だったんでいうことで、まあ、
ついでで大丈夫やという感覚
からちゃんと確認をして、で他の部屋どうかいなという、
そんなにそのあれですか、食器が飛び出したりとか、その落ちてきて割れたりとか。
そうですね、一応食器棚は元は閉まってましたけど、やっぱり中で、中でも、
そうですね、
高い食器がね、高い食器に限ってなんか落ちるんですよ、
高いとは値段の高いという意味ですか。上の方にあるっていう
んだ。いやそれ上の方にあるという意味でしょ
まあまあそれもやっぱ高いもんは上の方に置いてしまうというのが、まあ、それが結局中でずれて、
うん、開けたら80万のマイセンかなんかやつ
80万のマイセンが置いてあるんですか。
そんなないです、うん、そうですね、そう、被害といえばそれぐらい、まあ、目に見えた被害っていうのは、
まあ、人的被害はなかったわけですね、
うん、そうね、テレビも別段、まあ、多少はずれはあったように記憶はしてますけど、うん、そんなに落っこちるっていうほどでもなかったですね、
うん、3テレビが4チャンネルに変わったとかそういうことも、
うん、でも何やろうと思ってすぐやっぱりテレビはつけましたね。
つけましたか、うん、
つけてちょうど
何もやってなかったでしょまだ、
なんいやなんかニュースか何かの番組を見て、うん、ただいま揺れましたみたいなんで、うんうん、この辺の、震度じゃなかったと思います。もうちょっと周りの震度ばっかり
でデートは停電あったんですか。
停電はないですね。
ビートは瞬停したんですけどね、うんうん、
あ、はい、すぐ確かテレビつけましたね、
うん、いや私もすぐつけた記憶はあるんですけど、うん、テレビはその地震のニュースは、まあ、なんかありましたぐらいはやってたんかもしれへんけど、うん、詳しいことはやってなかった
ら、ね、愛知震度3、うん、京都震度4とか言ってね、兵庫は全然出てなかったんですよ、
うん、かけ離れたとこばっかりで、うん、あれとか思いながら、
だからこんだけ揺れたらね、絶対どっかはもうめちゃめちゃ潰れとるぞと思ったけど、うん、あ、さほどでもないのかな、うん、まあ、神戸が全然出てなかったからね、
うん、そうなんです、
そうですよね、
だからね、そのまままた寝てしまったんですよ、
まあ、その話はね、ちょっと後でやっていきますが、うん、浜田さんは当日どうでした。
やっぱり起こされたって感じですね、寝てた
ら。そう、奥さんに、
いやいや、地震に。
あ、地震にね。
浜田さんのところは何階。
10階です。あ、で、まあ、娘と2人並んで寝てて、嫁さんはまあ別の部屋で寝てたみたいで、うん、で、
まあ、家庭内別居ですからね、
言うと思った、
まあ、まあそこはまあ、まあ詳しく突っ込まないと言いながら、その要はあんまりその縦揺れでドーンと一発目で起こされて立ち上がったんですよ。でたまたまうち、まあ、スペース集め物を本棚置いてたんで貢献用にと思って、その止めてたんか捕まっとったんかようわからんけども、かなり長い間揺れて、その間に玄関やら台所でガチャガチャガチャガチャと音がしながら捨てたんやけど、うん、もう動かれへん状態、うん、でとりあえず、まあ、終わっ、まあ、揺れが収まったんで部屋の中を見ると、もうえらいこっちゃなと、うんうん、でまあ、娘の部屋へまあまあ行くと、学校へ行けるような状態じゃないよなと、うん、ランドセルはどこ行ってもだわからへんし、うん、と言いながら、ベランダへ出てみると、向かいのいい棟の10階から下、うん、まあ、向かい同士で、まあ、知り合い、カモさんを、カモさん、どないよーって言ったら、えらい家の中もランドセルはどこにあるわからへんわと、せ、うん、やけど下見たら子供行ってるよねって、うん、これ、小学校行かさなあかんねやろなと言いながら、でとりあえず、まあ、たまたまその土産のなんかをまんじゅうかなんかあったんで、うん、それを娘に食べさせてランドセルを掘り起こして、うん、で学校に行かしたんかな、
うん、
でそのうちテレビをつけると淡路がどうのとか、うん、神戸がどうのとか言い出したん でとりあえず弟のとこ電話したら、その時は電話つながって、うん、ドライヤーでガスも止まってるし何もあかんわと、うん、しゃあないなー言うと、で淡路は慌てて連絡つかへんわと、で言いながら、まあ、言うと、その私は、まあ、家がそんな広くはないんやけど、電話機を 4,5 台付け取って、どうもその電話機が全部受話器が外れてしまって、
あ、
うん、ってみたいで電話がつながる状態じゃなかった、まあ、それよりも交換機は、まあ、嘘をしとったみたい、
うん、
でもうそう言いながら、その淡路が言い出したんだ、これはもういっぺん行ってみるわと、うん、いうところで、うん、言いながら、その会社に連絡しようかなまずよ、うん、言うんで会社へ行くと、滝野の交換機が落ちてると、うん、故障して動いてないいうこと、そっちの方がもう大変な状態で、言いながら上司に、淡路みたいなんで俺も当分来れません、ええよというところで車で走ったんですけど、明石まで3時間かかりまして、
うん、でその当時はどこやったんや、会社は。
会社は加古川でした。
加古
川、たまたま加古川やったんで、加古川へ行くと、そんな状態でもうワイの前の 災害対策しかなんでかんや言いながら、
そのおもろい話はちょっと後でもう一回聞き直しますよ、はい、はい、ちゃんと覚えておいてくださいよ、どこまで言うたか。品川さん当日は、
そうですね、私当日は、まあ、大西さんと同じようなもんで、その、まあ、それ地震があってからなんかどうかは分からんのですけども、地震がそのゴーッという音とともにグラグラッと揺れるというのはありましたね。 でちょっと揺れが長かったもんで、まあ、家内にその服を着ようかということで、なんかこれは異様やと、まあ、私京都やったもんで割と震度3程度の地震には慣れとるんですけど、ちょっと異様な感じを受けたんで、もうすぐに服を着て、であといろんな、まあ、警報機の方が明動するんで、それの対応に走り回っていたというところですね、うんうん、
なるほどね、まあ、それぞれその瞬間っていうのは思い起こしてもね、いろんなパターンがあって、うん、まあ、こう5人おって5人とも違うわけですから、まあ、10人おったら当然10人違うでしょう、うん、まあ何せあの瞬間ってあんまり気持ちいい過去はでそんなんですから、
うん、なんか良い気持ち、ね、良い、まあ、地震で良い気持ちってないんやろうけど、うん、なんか異様な気持ち、異常や、
ね、電磁波というのか、なんか人間に対してあんまりいい感覚をもたらさない、う
ん
う
ん、かも分かりませんね、
歪みの、うん、
当然あの電気エネルギーなんでしょ、
ね、鉱物と鉱物が強烈な状態で動くわけでしょ、うん、やっぱりその電気エネルギーというか音楽、はい、津田さん今日は何の音楽で、
今日はまだちょっと懐かしめの、はい、俺たちのフォークから、はい、心の旅チューリップと青葉城恋歌、
青葉城恋歌、
はい、佐藤宗樹、
はい、
ということで2曲、
もう1曲いかなくていいですか、
3曲
3曲
いきます、
3曲行ってもらってもいいですよ、
あ、じゃあこの広い、
じゃあ
野原いっぱい、
はい、
森山良子という、
はい、
はい、
よろしくお願いします、
はい。